24です。24センチです。クロックス欲しいサイズこんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりシティ第755回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様はじめまして、すいません、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動もトーンとしておりません。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日は10月30日金曜日、もう終わるね、10月も。10月30日金曜日、時間にして夕方のって言うても、もうすっかり暗くなっております。6時25分35秒36秒37秒といったところでございます。まだね、一回ファンヒーターつけてもたって言ったかと思いますけれども、それから一回もつけておらず、お部屋の温度が、私横浜なんですが、 20.7 度、湿度 49% となっております。足のサイズはだいたい 23.5 を基本に考えておりまして、ボウリング行った時とかもなんか分からんけど 22.5 とかがキュッと気持ちよかったりして履くこともあるんですけどもうしばらくボウリングなんて行ってませんが、だいたい 23.5 ぐらい。タッパが167もあるもんで、手足がちっちゃいんですよ。だいたい 23.5 を目安に買って、ちょっと横幅きついかなとか、ちょっと、まあのね、つま先緩いかなとか、そんなんで履いてみて探すんですけど、クロックスとかポンって靴下履いて、分厚めの靴下履いて冬場とかも履けたりするやんか。もし履くならばもしアメジストが手に入るならば、先週の配信を聞いてない方に一応説明しておきますね。私ね、軽く説明しますね。クロックスってご存知ですかね。あのスパンと履く、あのなんやゴムかなんかでできているスリッポンみたいなやつですよ。穴がポコポコ開いてたり開いてなかったりするやつね。でもうオリジナルのザ・クロックスっていうやつが欲しかったんやけれども、ふって歩いてる人が履いている見たことないド紫のクロックスを見つけて、検索に検索を重ね、2ヶ月ほどかかって、アメジストっていう昔販売していた色があったことを突き止めたんです。ただ昔の色でもう販売を終了しているのか、今はネオンパープルしか売ってなくって、でもその子が履いてたのはえらい綺麗なやつやったから、もしかしてどっかに売れ残りとかあるのかと思って、万が一皆様の通りすがりにアメジストド紫、深くて濃い紫のクロックスを見つけたら、24以上やったら、履けたらもう30でも構いませんので、ご一報をということで、今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいですスヌープミキコのしゃべりまくりシティ第755回、始まり始まり。先週ね、ド紫のえらい渋くて深くて濃い紫の私の超好みのクロックスを見つけたんやっていうのを熱弁していたら、なんかすごくリツイートしてくれたりコメントしてくれたりするフランチェスカ・ルキ・ポートマンさんがね、ツイッターで、これツイートのアカウント名やから言ったっていいよね、フランチェスカ・ルキ・ポートマンさん。私もスラッと空で言えるぐらい、何も見えんでも言えるぐらい口周りの気持ちいいアカウント名を使ってらっしゃるなと思うんですが、サイズとか言っといたら、もしかしてその靴界隈、シューズとかに強いところにお勤めのリスナーの方とかいらっしゃって、万が一引っかかるかもよっていう感じでコメントをいただいて、よし絶対来週言うって思ってたんで、一応24以上、26でも28でも30でも履ければいいです。もうそのアメジストのちっちゃかったらな、キッズはあんのよ。いくら22とか22半とかボーリングシューズが履けたとて、靴下分厚めの履いてスポンと履いて楽ちんな靴じゃないですか、クロックスって。裸足でもいいしね。なので大きいのは大丈夫やけど、ちっちゃいのはでも入ればええ、なんか23とか22で 救急ででもかかと出てかっこいいサンダルっていうのもあるけれども、クロックスはすっぽり埋まって可愛いっていうイメージがあるからな。でも紫には変えがたい、そのアメジストには変えがたい魅力があるので教えていただけたらなと思います。ということで、そのフランチェスカ・ルキ・ボードマンさんにすごくコメントをくれたり、なんかね、あもう何や、配信始まったって正座せなみたいなことをコメントしてくれたりとか、あのね、酔っ払った時にそのありがたい思いを手元にあった DM かなんかに自分でボールペンでババって走り書きした、なんか熱いフランチェスカ・ルキ・ポートマンさんのおかげで私の存在がみたいなのを書いてたりして、朝起きてうわなんじゃこれと思って、酔っ払って書いた文章とかもあったりするぐらい、ほんまにね、リスナーの皆さん、そのライブ会場で直接会って、お顔が分かる方、お声を知っている方、笑顔とか、あれメガネ新しくなったとかいうぐらい親しくさせていただいている方もいれば、遠くからこういう情報があるよって言ってメールをくれたり、ツイッターにお返事してくれたり、今週も聞けたって言って喜びの声を送ってくれたりっていうね、あなたたちがいて、太鼓かった今、あなたたちがいて私がいるっていう、じゃあだからそのなんていうの、今回のダウンロード数が再生数、ダウンロード再生数がまあまあ正直減ってはきてはいるんで、そのなんやろな、昔はその累計でどんどんどんどんプラスされていくだけでリスナー2万人突破とか言ってたやか、それが最近はその累計っていうのが分からなくなってやめて、システムが終わっちゃったんかな、でやめて、それからはその回が何回ダウンロードして再生されてるかみたいなのが実は見えるんです。で2万ってことはないよ、それが徐々に徐々に減ってきたり、ただね、そのコロナ禍になってちょっと若干戻ったりみたい な、みんな暇な時間が増えて手を伸ばしてくれる方が増えてきたんかなとかいう感じもあったりすんねんけど、おうち時間が増えたんかなとか、これがその一桁になったらやめるとか、でも一桁になったって最高9人、最低1人はリスナーがいてくれるから、ゼロになるまでやめないのか、どうするのかっていうのが分からなくなってはいるんですけれども、だからそんな一桁になる恐れがあるほどの何やな下がりっぷり、リスナー数の減りっぷりはないんやけれどもね、でもなんかこんなに聞いてくれてねやって思うと、ありがとうとごめんねが入り混じった複雑な感情に、いやありがとうの方が勝てねんけどね。そんなこんなで10月ももう終わり、11月になって、今年はさすがにほんまにさ、 GoTo の使ってる人とかもね、私正直よく分かってないのよ、 GoTo トラベルの使い方とか GoTo イートの使い方、その取引の錬金術とか無限くら寿司とか、そのポイントをうまいこと使うっていう、そのまず最初のポイントをどこに行ったら買えんねんとか、どこに行ったっていうか多分サイトがあるんやろけど、そこまで興味を持って、なんかこのいただこうっていう、なんやろ、そのアクションを起こせしてない、その外食まず行かへんから、 GoTo イート行かへんやんか。でも GoTo イートやったら、正確やったらな、その5000円分もらえますとかなんやったら、5000円以上のものを5900円を900円分だけ払って帰ってきたらいいってことでしょ。せっかくやったらコースとか食べたいやん。でコロナ対策とかしっかりしてらっしゃるとこもいっぱいありますし、絶対安全なとこなんか、私一人で家におったって絶対安全なわけないから、絶対安全なところはないねんけど、東京もまだまだ200人超えたりしてるし、ただ今までこんだけ頑張ってきて、1年間外食もせんと外飲みもせんと頑張ってきてるのが、たったその1回で不意になるっていうのがもう尺っていうか悔しいのよ。せやからもうちょっと頑張ろうと思って、外食もせえへん、外飲みも行かへん、居酒屋も行かへんってなってしてて、心を鬼にして実家にも帰らへんっていう風に腹くくるとするならば、 GoTo トラベルに行くぐらいやったら実家帰りたいわけですよ。だからもう何もしませんって思ってしまっているので、腹くくってしまっているので、トラベルもいいと思う、手を出そうとせえへんから、調べようともせえへんのね。だからよう分からへんねんけど、でも使えるものは使って、食べたいものを食べてみたいと思ってるものを食べれるチャンスでもあるやろうし、ただその密を避けるって言ったって、それを使えば観光地に行けば密になってしまったりもするやろうしね。 そこは自衛自衛でなんとかせんなあかんねやろ。まあまあそれ自分でじゃあここまではよしとしよう、ここまでは羽を伸ばそうとか、ここも私みたいにの意地張ってな固くなり、もうここまで辛抱してないからもうちょっと辛抱しよう、ちょっとそ得お得感はすごいあるかもしれん、その何千円とか 何百円かなんか知らんけど、それだけは不意になるかもしれんで、使ったら使っただけお得な食べたいものが慣れたらタダで食べれるかもしれへん、5,000円ぴったりちょっきりでな、税込みで払ったら5,000円なんかどうなんかも知らんで、今空想の世界やけれども、空想想像の世界やけど、それをもう不意にしたって、私はもう今まで辛抱してきたっていう自分の意地が強いのよ。なのでもうここまで頑張ったんやから、手洗いもします、自炊だって、そんなな、あのお腹が減ったら包丁持とうキャンペーンをやっていたおかげで、何を食べたらいいか分からへんっていうこともなく、とりあえずキャベツ一つあったらチンして柔らかくしようが、ざっと焼いてしまおうが、そのままたサラダにして食べようが、ちょっとごま油かけても無限に食べれるようにしようが、もうな食べたいように、もう一人やから別にどうでもいいやんか、食べたいものを食べたいだけ食べれるっていう、舞茸とアスパラさえあれば満足みたいな日もあるし、かいわれってなんて美味しいんでしょうと思って全部味噌汁に入れてまうとか真緑の味噌汁みたいになって思って、でも下品やで、絶対ママとかまたそんなに入れるもんちゃうわ緑っていうのはって言わはるやろけど、一人で食べるからどこまで食べてもかいわれ、かいわれなんてさ彩りのもんやから、ふわって上に乗ってたりするやんか、彩りのもんって、それはもちろん美味しい大好きやねんけど、それを一つかみで全部食べてしまったら、残りは他の具はあるけれども貝割れのない味噌汁になるかといって、一本ずつちまちまちまちま食べてんのもなんかもうちょいなってなったりするから、あれだんだんちょっと声ちっちゃになってきてる、これ入力が電池かということで、その貝割れをな一束っていうか、その売ってるパックのままガサッてそこだけ、そこっていうか根っこから切ってドカンって入れてもうても、真緑に なってしまって一人やから全然美味しく楽しくいただけるっていうのができるから、今そのコロナになんとか楽しんで、外に食べに行かずとも楽しんで、でも外でわあ生にしようか瓶ビールにしようかって考えながら、最初まず魚かとか、おつまみどれがええとか、うわ何やこの若鶏のなんちゃら焼き美味しそうとか言いながら、ただただ美味しいものを言ったら運んでいただいて、ごちそうさまでした、美味しかったです、また来ますねって言って帰るっていう、あの楽しみはないやんか今年だからな、またあの楽しみをもう一度みたいな感じで、あれこれ入力ちっちゃになってる、
私も
あれ違うな、そうやね、でもこれシングルじゃないわ、何だっけ、モノラルにしてからなんかな、でも電池のせいなんかな、あの一回たまにプツプツって変な音が入ったりすると一回切るのね、でもう一回リスタートで取り直すねんけど、そうしたらまた声がトーンって大きくなって、あれ声でかなった私って思ったりもするねんけど、多分これマスタリングとか軽く勝手にしてくれるので、このソフトが偉いので、声をあまり大きくせんでもまあまあでかい声で聞きやすくなってるのよ、編集した後にアップするときに聞くねんけど、ちょっと声でかすぎるかっていうぐらいでかい時もあるぐらい、まあ、多分あの中間取ってマスタリングしてくれてはるんやろうなとは思うねんけど、あんまりちっちゃい声のやつはさすがに上がってけへんけどね。そんなこんなでですね、ハロウィンジャンボも外れまして、ロト6もロト7も当たっても1000円という日々でございますけれども、ファミマでなんか700円以上買ったら引ける券みたいなやつで3枚当たって、カフェオレとコロロのグレープと生茶が当たりましたので、そのカフェオレを今飲んでるんですが、久しぶりにこのカフェオレ、昔ちょこちょこ飲んでた気がすんねんけど、極みカフェオレワンダ味わい特のこれが甘い、カフェオレなんて甘けりゃ甘いほど好きやったけど、キリがあるんかな、キリってない甘すぎるなこれは私には、かといってあのブラックコーヒーが飲めるほど大人ではないので、 砂糖3倍ぐらい入れたりするんです、カフェオレでもコーヒーでも。でもあのなんやちゃんとコップに入れてくれたり出してくれるとか、引いて出してくれるとかな、コーヒー屋さんとか行ったり喫茶店とかに行ったりすると3杯ぐらい入れて飲んでしまうねんけど、それとは違う甘っていう甘みがあったりするのね。まあでも大人になったということで、大人になったっていう話ではないんですけど、もう今日か伊藤健太郎ひき逃げ逮捕のもうニュースで持ちきり、ヨッシーがさ、モームスの、私モームスの中でとかもうヨッシーが大好きやったから、悲しいというか、やねんけど、そうやな、若い時ちっちゃい時から芸能界に入る、そのとそのな、大人がチヤホヤしてくれて欲しいものを自分で手に入れんでも周りの人が差し出してくれたり、なんか法外なお金をもらえたりするから仕方がないんかもしれん、想像やけど、かもしれへんけれども、なんちゅうかな、その調子のこき方っていうのは周りの先輩とかお友達とかマネージャーとか、その大人が周りについているようなお仕事ないから、そこがちゃんと教えてあげんと、その息逃げは絶対あかん絶対あかんけど、動揺してもでいいかって逃げてまおうとしてしまったかもしれへんけれども、引き返してきた時の態度とかってあるやんか、やばいと思って、もうこの監視カメラの世界で、しかも東京なんかあれやん、去年やったか一昨年やったかのハロウィンでなんや軽トラひっくり返した人って、あれだけ何十万人か知らんけどの人々の中で、しかもみんな仮装したりしてんのに上半身脱いだり、上半身脱いでるってことはハロウィンじゃないのか、なんかわからん、なんか軽トラひっくり返されたやつあるやんか、あれだって誰がいつどうやったかなんてツイッターに載ってる動画見たって顔はっきり映ってないのに、監視カメラだけでこいつがどういう風に帰っていって、どの路線の電車に乗ったか、どこのタクシーに乗ったっていうので、監視カメラだけで追っかけていって逮捕できる時代やからね、絶対東京とか都会で逃げることなんて興味できないですよ。で帰ってきた時に、あー逃げてもだけどやっぱり帰ろうと思って帰ることもあるかもしれへんな、もしかして万が一そこでキーって止まってやばいってパッて正しい判断がスコンってできる人がおらへんかもしれへん、ビューンって行ってもってからキーって止まることもあるかもしれへんし、やけど帰ってきた時に人間やったら、いや人間やったらっていう言い方したらおかしいか、なんていうやろ、倒れてる人がおったら、まあでも自衛の本能が働くのか、救急車呼びましょうかとか、大丈夫ですかとか、すいませんでしたから始まって、なんか手を差し伸べる、首とかを支えるとかっていうのがあるのに、まずスマホっていうで反省してる素振りも見えないっていうのとかが暴露されてしまい、そこがあかんよね。しかももう今日釈放されるとかいう、なあ、大麻やったりひき逃げやったりで、もう自殺とかってなんて言うんやろ、作品に関わる覚悟的なものっていうの、その、 あの自殺はまた別よ、その、犯罪を犯すって手を染めるっていうのって、自分のマネージャー、スタッフ、事務所、共演者、スタッフの皆さん、それからスポンサー全部に迷惑がかかるっていう責任感的な前かということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。健やかな11月をお迎えください。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。